京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
さて和田園長、今日もお越しいただきありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。なんだかもうね、何年目になるんでしょうね。
あ、そうですね、前任、ね、の坂本、うん、その前の山下からですから。
そうです、山下さんは、はい、山下さんは今は
今飼育担当しております。はい、
私京都市動物園さんに行くと、はい、山下さんたまに園内歩いておられるんですね。今どこを担当されてるんだろうなとか思いながら。
今熱帯動物館を担当してます。
やっぱりそうですね、はい、そこに入っていかれるお姿も見ました、はい、ねえ、そうですか。いや、もう本当にそうなんですよ。スタートの時は坂本元園長と山下さんとで交互、はいはい、ね、来てくださっていて、 ね、はい、そして、今和田園長が毎月来てくださるようになり、はい、なんだかいっぱい動物たちの楽しいお話、ね、いろんなお話を聞かせていただいてきたんですけれども、今日はその最終回ということで ね、はい、またそういう最終回に限ってさらに幸せを、ね、届けていただけるようなお話を聞かせてもらえるということなので楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、まず最初に教えていただくのがこの、これまで猛獣ワールドと言っていた、はい、対馬山猫とかね、はい、いろんな、猫館の動物たちがたくさん住んでいるところが、はい、名前が新しくなりました。
そうですね、1月から2月にかけて、うん、皆様から、はい、応募していただきまして、367通もの応募いただきまして、はい、皆さんそれぞれその今まで、大型の動物、猫館の動物飼ってたんですけども、はい、ちょっと動物園の、動物福祉という観点から小型から中型に移行しますということで、はい、そういったこうテーマも含めて考えていただいて、はい、いろいろな案を出していただきました。
で、名前は
最終的にはですね、猫の小道という名前になりました。
なるほど、なんか可愛らしいですよね。
そうですね、本当に小型から中型サイズ、それから猫の仲間が、はい、いる場所だっていうところが分かりやすいかなというふうに思っております。
そうですよね、でも、はい、どうして小道になったんですか。
そうですね、実はこの猫の小道の隣にですね、はい、メインストリートがあるんですよね、動物園入ってすぐ右の方に入っていただくと、はい、桜並木がある通りがあるんですけども、これが動物園のメインストリートで、桜プロムナードというんですよね。
ああ、そういうことですね、
は
い、
このメインストリートからちょっと脇道にこうずれて、小型から中型の猫を観察して歩いていく、歩いて観察していっていただくというところから小道という名前に。
そういうことでしたか。はい、いや、そうやってお聞きするとなんとなく、あ、ここだな、歩いている時に小道だなって感じやすい、実感しやすいですよね。
そうですね、本当にエリゾーンの、イメージしやすいですし、あと、道という、単語がですね、未来に続いていく道というところもかけていまして、
そういうことですね。
これから猫から動物たちの未来がどう変わっていくのか、どういった形で私たちはその生物の多様性を守っていけるのかというところも含めて、皆さんに学んでいただけるような像に なればいいなということで、猫の小道という名前に、職員で検討して決めさせていただきました。
はい、そうだったんですね。はい、いや、じゃあちょっと一層親しみやすく、
そうですね、はい、
なるかもしれません。はい、なんか猛獣とかだと怖いのかなと思ったりも、
ね、
するかもしれませんが、実際可愛いですよね、
そうですね、
みんなね。
はい、
ね、もちろんやはりその飼育することはできない生き物たちではありますけれども、はい、見ていると本当に可愛いなって思うばかりで。
そうですね、本当にご家庭の猫と同じような仕草だったり行動というところもやっぱ見られます。共通点もありますし。
そうですよね、はい、そしてですね、サーバルちゃん、
はい、ね、名前が決まりまして、
決まりましたね。
はい、こちらはですね、1400発表の
応募、
1400を超えまして、はい、あんこちゃんという名前になりました。
あんこちゃん、はい、これはまたどうして。
これはですね、応募した方の理由としては、お父さんがアポロでお母さんが秋なので、はい、アから始まる名前にしたいと、でアから名前を始めて京都らしいものは何かって言ったら、和菓子が京都らしいから、そこからあんこというふうに連想してあんこというふうに名前をつけていただきました。
なるほど、分かりやすくっていいですよね。
そうですね、
なんかサーバルだと割とシャープなイメージがあるので、そこをちょっと柔らかく、 あんこちゃんと、
はい、なるほど、親しみやすい名前になったかなというふうに思います、
うん、ねえ、そうでしたか。あの、あんこって呼んだら向いたりするんですか、
ね、そうですね、なかなかそれは難しいですけどもただあの多摩動物園で生まれた日本生まれの子ですから、はい、割と人懐っこい性格なので結構ご覧いただいている人の前をあの、うん、通って行ったりですとか、うん、あとガラス前のフロアヒーターのところでゆっくり休んでたりとかっていう姿をご覧いただけますね。
そうなんですね、はい、そっか、あのちょうど前あの朝日くんが
いたところ、あ、はいはい、そうですね、あと朝日がもいましたし、あとその前はアムルトラの葵がいたところですね。
あ、
はい、
あ、そうかそうかそうか、うん、そうですね、はい、いやそっか、あのあたりにじゃあ、あのもう猫たちがいろんな種類の猫たちが過ごしているっていう感じですよ ね、はい、いやじゃあもうあの猫の小道、そしてあんこちゃんと新たなね、
はい、そうですね、新たなゾーンで、うん、これからあの猫科動物たちの飼育、うん、展示をあの進めていきたいなと思います
ね、はい、でさらにその、まあ、サーバルキャットのお隣にはあの大山猫たちが今ね、は
い、そうですね、大山猫たちがちょうど繁殖期を、うん、まあ、2月から迎えているんですけれども、ね、ようやくですね、はい、ロキがやる気を出してくれまして、
はい、ロキくん、はい、よくあった、
葉月との交尾が確認できました
ね。私もあの SNS よく見てるんですけれども、はい、あのちょうどそのロキと葉月くんの交尾中のその映像が上がってたので、はい、そうですね、はい、ああこれはもしやと思って、
そうです ね、 ね、あの、まあ、大山猫な、まあ、猫なので、うん、はい、まあ猫の交尾をご覧になっている方だとあのお分かりでしょうけど、ちゃんとロキがですね、ハズキの首のところを噛んでですね、
え、噛むんですか、
噛むんです、あの
痛そう、
猫って、うん、お母さんが子供を運ぶときって首を噛むんですよね。
あ、確かに、
で噛まれた子猫は停止するんですよ、暴れないんですよ。
あ、そういうことなんですね、はい、
なのでオスが首を、メスの首を噛むことでメスの動きを止めるっていうことがあって、
そうだったんですか、は
い、
で
そういってちゃんとして、まあ、あの修正の中で交尾ができると、うん、いう形で、はい、
これは知りませんでした。あの、まあね、動物だから人間のように手で抱くことがなかなか、
はい、 で、 ね、
ね、できなかったりするので、はい、
う
ん、加えてるだけかなと思ったら、首をちゃんと、
あの首を噛まれると止まるっていうのが習性であるんですよね、
はい、知らなかった、うんうん、じゃあそれで、もうそうやってその修正を、
本当に本能的にそれをちゃんとやって、うん、はい、で、あのちゃんと交尾までいけたっていう感じですね。
よかったです。これ、はい、じゃあちゃんと、産むことができるのであれば、いつ頃、
そうですね、大体あの70日前後が妊娠期間ですので、はい、今のですと4月の下旬あたりが誕生日になるんじゃないかなというふうに予想してます。
いい季節で、
そうです ね、
ね、はい、赤ちゃんも育てやすそうです
よね。そうですね、あのそういうふうに願いますね。ただ、うん、今年はですね、2月から暖かくて、
確かに
早く暑くなるんじゃないかって言われてるんであ
そっか、
4月の下旬でももうすでに暑いかもしれないなというちょっと思いはありますね。
あのサーバルキャットって、うん、あ、ごめんなさい、大山猫、ね、はい、大山猫は暑さはどうなんでしょう。
暑さはね、得意ではないですね、やはりね、あの寒いところの地方のせ、まあ、に生息している動物なので、
はい、
体的には冬仕様ですよね。
そうか、
はい、
ね、じゃあちょっと、あまり暑くならないうちに産んでくれるといいですよね。
そうですね、はい、
いやでも楽しみですね。
そうですね、楽しみにしています、
ね、ということはまた名前を決めなきゃいけない。
そうですね、まあ、うん、1から最大で4頭まで生まれる可能性はありますので、
うん、そうなんですか、
はい、
それは大体、まあ、大山猫は1頭から4頭
産むというのは、そうですね、幅的にはそのぐらいというふうに言われてますね。
これは猫か、はい、みんなそんな感じ
ですか。猫かそんなって全部ではないですけれども、はい、大山猫の、まあ、これまでのデータからいくとそのぐらいって形ですね、はい、
うわいいな、楽しみですね。
そうですね、あのうまくいってくれることを今から楽しみ願っています。
ねえ、そっか、でも本当にあのロキ君がまさかと思ってよかったとなんかSNS 見ながら私は、はい、おおってちょっと一人叫んでしまいました、はい、ねえ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まずは、はい、第一歩ですね。
まず第一歩ですね、うん、はい、
さあこれからね元気に体調を整えて過ごしてもらいたいですね、ですね、はい、さあそしてですね、ミトちゃん、
はい、
ね、
ミトがですね、うん、まあ、ミトの場合ちょっと生年月日がわからないので、
はい、
うちの方では年が変わる1月1日に一つ年を加算するということをしてまして、
はい、
今推定55歳になりました。
ゾウのミトちゃん55歳、はい、
そうです。
お
で生年月日がわからないので、うん、まあ、ミトの語呂合わせで3月10日をミトの日としているんですよね。
そうなんですね、はい、そっか、
なのでこのミトの日を記念してちょっと日はずれますけども、はい、3月8日に、記念のイベントを行うというところで、
は
い、で、まあ、ゾウの場合健康管理のためにハズバンダリートレーニングということをやっていて、
は
い、例えば 爪の手入れをするのに足を上げてもらうとか、
あ、はい、
採血をするのに止まってもらうとか、うん、いうことをしてるんですけども、そういったトレーニングを見ていただく時間帯も今回設けまして、
は
い、
お、
ちょっともうすでに抽選が終わっているんですけども、うんうん、とご当選された方のも参加してトレーニングを見てもらう、
はい、はい、いいな
っていうのがありまして、うん、でその後はもう誰でもご参加いただける、はい、水戸の動物ガイド、
うん、
水戸のまあ暮らしだったりとか餌を食べてる様子もみんな見ていただきながら、うん、水戸のエピソードをいろいろお話をさせていただくという時間がありますの で、
そうなんです、ね、
ぜひお時間がありましたら動物園にお越しいただければと思います、うん、
これが、3月8日ですね、はい、15時からですね、
はい、ガイドの方は15時40分の方ですね、
15時40分からガイドがスタートするんですね、
はい、
はい、じゃあねちょっと一周ぐるっと回ってからミトちゃんのところにまた戻ってきて、
そうです ね、
ね、はい、ぜひぜひ
猫の小道を歩いていただいて、うん、でね、メインストリート行っていただくとちょうどね、うん、河津桜って早咲きの桜が今咲いてますので、
そうですか、
はい、
もう春ですね、
そうです ね、 ね、どんどん春桜のシーズンがやってきますね、
そうですよね、はい、でまた春らしくゴリラのご家族の、
はい、
ね、
ちゃん、そうですね、成長が著しいですけれども、
ね、
こちらも同時期に、ね、サーマルと同時期に、ね、うん、愛称募集させていただいて、はい、こちらは2500票を超える応募いただきまして、
さすが人気です ね、 ね、ヨシゴリラさんたち、
はい、今ちょっと一番ホットなスポットになってるので、
ね、
こちらの方は3月15日に愛称発表させていただくのと、
はい、
あとはゴリラの赤ちゃんに関するクイズ大会も開催しようと思っておりますので、まあ、15日お時間がありましたら、
はい、
動物園にお越しいただければと思います。
うん、15日は日曜日ですね。
そうですね、日曜日ですね、うん、でまあ、クイズに参加するのでちょっと全員というのはなかなか難しいので、
はい、
まあ、朝9時からゴリラのお家の入り口のところで整理券、うん、整理券を配布しますので、
うんうん、
まあ、そちらをゲットしていただいて、
はい、
まあ、クイズに参加いただければというふうに思いますね。
あ、どんなクイズなんだろう、そしてどんな名前になるかすっごく気になって仕方がないんですけど、
は
い、
ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。
そうですよね、はい、なんか前回もその名前のお話になっている時に、
はい、ね、
まあ、元気さんと、ま、桃太郎の間、はい、だからなんかミックスされた名前なんだろうかとか、はい、なんか何々太郎で続いてるから、はい、次もそう来るのかとか、はい、いろいろ ね、
そうですね、
なってましたけれども、はい、ちょっといや本当に楽しみです。まあいずれにしてもまだまだちっちゃい、
そうです ね、 ね、まだまだ小さくて、うん、ただね動きとか、うん、あと見る力がどうもしっかりしてきたみたいで、
そうなんですか、
一生懸命動いてお母さんが、まあ、胸を合わせる形で抱っこしていっても、うん、いつの間にか子供の背中がお母さんの胸についてるとか、
お
ちょっと半回転ぐらいできるようになってまして、
結構じゃあもう、はい、自分の意思 で、
意思で動いて、うん、で頭もしっかりしてるので目をちゃんと自分の興味のある方に向ける、
う
ん、まあ、飼育員を見たり、
はい、
あるいはお兄ちゃんを見たり、
は
でこの前はお兄ちゃんの金太郎が近くにいたんで顔をちょっと触ってみたいなっていう行動も見られましたんで、
その時お兄ちゃんの金太郎くんは
何も、お兄ちゃんの金太郎は何もしなくてじっとしてました。
えらい、
触れるまま、されるがままみたいな感じでしました。
へえ、そうなんですね。
そうですね。
いや、じゃあもう金太郎くんも自覚が出てきたんですかね、お兄ちゃんだって。
そうですね、まだそこまではないのかもしれませんけれども、うん、まあ今やんちゃするやっぱタイミングもあるんで、ただ、はい、やっぱりおとなしくこう見ている時間帯もあるんで、
今金太郎くんは寝たり起きたりは、うん、ママと一緒、
あ、いや、もう一人ですね。
もう一人で、
はい、
あら、まあ、うん、そうなんですね。
一人で、まあ、お気に入りのハンモックの中で寝てみたり、いろんなことで寝てみたりっていう感じですね、はい、
そっか。じゃあお父さんとの関係は金太郎くんはどんな感じなんですか。
そうですね、お父さんとはたまに遊ぶっていう関係ですね、はい、でどちらかというと今お父さんはですね、やっぱ赤ちゃんとお母さんが一番なので、はい、金太郎がお母さんと子供にちょっといたずらを仕掛けると、
はい、
叱るというのが今お父さんの役割。
なるほど、はい、そっか。あんな大きな桃太郎さんに怒られるとそれは金太郎くん負けちゃいますからね。
いや、でもね、金太郎性格が強くて、お父さんに怒られるんだけどめげないんですよめげないからまたやっちゃうんですけど
、はい、可愛らしいですね、
結構源太郎はねめげてたりしたんですけど、金太郎は性格気持ちが強くて怒られるんだけどめげないみたいな
すごいですね、はい、まあでもそれぐらいの方がいいかもしれません
そうですね、
ねえ、そっか。
またこれ3番目の子がねどんな性格になってくるのかっていうのがね、う
ん、ねえ、はい、なんかまあ、赤ちゃんだからなのかもしれないですけれども、なんか可愛い優しい表情に見えてるんですけれども、
はい、そうですね、本当に可愛らしい表情してますね、目がキラキラして見えますね。
そうですよね、はい、なんか いつも笑ってるような感じに見えて仕方がないんですけどね。はい、いやどんな風に成長していくのかね、桃太郎一家。
楽しみですね。
ね、楽しみです。はい、いやこれからね、また春に向けて、あとそうそう、レッサーパンダの。
そうですね、レッサーパンダの方はですね、ウーロンが頑張っているんですが、はい、ミーミーに反撃されてしょげるっていう。
そうなんですね。
はい、ちょっとまだうまくいってない感じですね。
はい、先ほど、ね、効果は、はい、その首をグッと噛んで、はいはい、こう、美をするっておっしゃいましたけれども、はい、レッサーパンダは首、
レッサーパンダは抱きかかえますね。
あ、そうなんです、はい、ガシッと捕まえる、
ガシッと捕まえますね。
そうか、
ま、手が使えますんでね。
確かにそうですよね。はい、そっか、じゃあもうグッと掴んで、はい、もう動かないように。
まあ、引きずられてますけどね。
ミーミーの方が強いんですね。
そうか、一応掴んで抑えようとしてるんだけど、こう引きずられていくみたいなところありますけど。
面白いですね。はい、でもさっきその猫皮噛むっておっしゃってますよね。それで怪我したりしないんですか？
首のところは非常に皮に余裕があるので、怪我しないようになってますね。
そうなんですね。はい、じゃあ赤ちゃんを運ぶ時にも首をくっと噛んでも、あれは怪我をしない、
そう、怪我はしないですね。怪我をしない噛み方をしてますね。
そうなんですね。はい、そっか、あれ首痛くないのかなとかね、見たりしてたんですけど、はい、そういうことでしたか。
そうですね。
なるほど。いや、ちょっと楽しみがいっぱいですけれども、
そうですね、はい、
ね、春に向けてまたちょっとぜひ子どもたちの様子なども見ていただきながら、
そうですね、
新たな猫の小道を歩いて、はい、新たなメンバーも楽しんでいただきたいですよね。はい、はい、ということで、もう長くにわたってお越しいただきまして毎月ね、第1週の火曜日は和田園長にずっとお越しいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。多分リスナーの皆さんも大好きな動物たちの話楽しく聞いてくださっていたんじゃないかなと思います。また京都市動物園にぜひ皆さん足を運んで、実際で皆さん目で見て楽しんでください。
はい、お待ちしております。
はい、ということで、京都市動物園の園長の和田誠太郎さんにお越しいただきました。和田園長、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。